おはようございます。今日も賛美を持って礼拝を始めたいと思います。主イエスの名に賛美します。ラララララララララララ。3、はい。主イエスの名に、主イエスの名に、勝利あり。主イエスの名に、主イエスの名に、悪魔去り。神の御業を彼か知らずや、主イエスの皆により勝利あり。アーメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もこの蒼天礼拝を感謝します。どうぞ主よ、今日も御言葉を私たち一人一人に与えてくださいますように。御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができますように、私たちを助け導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日はヨハネの福音書3章16節から21節までです。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様がこの世を愛されて、御子を使わされてくださったこと、そして御子を通してこの世が救われ、永遠の命を持つためであることが記されています。神様がこの世を裁くことを望まずに、御子を通して救うことを望んでおられることが記されています。そして御子を信じる者は救われますが、御子を信じない者はすでに裁かれていること、そのことについて記されています。はい、それでは聖霊様から示されることは何か、もう一度黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は16節の神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたという箇所からよう愛されたというところに目が留まって、神様はご自身が作られたこの世を本当にこの完璧な世を本当に愛されて、完璧な世というかこのご自身が作られたものを本当に愛されて、それが滅びることを惜しんでおられる、その深い愛を今朝はすごく感じて、私自身がそのような人々を惜しむというか、そういう愛があったかなということを今考えながら心に留まっています。
はい、私も神様が世を裁くことを望まないで、世を救うことを望まれたということに目が留まったんですけど、しかし人々の中では神様が裁くことを望まないで救おうとしてすでに道を開いているのに、そして愛するその印として御子さえも使わされたのに、人々の中には悪をもっと愛している人々がいて、神様が光を照らしてここに来なさいと招いているのに、悪を好んでその光明るめに出ることを断る、そして愛を示したのにもかかわらず恐れを持って光に出てこない、そういった人々がいるんだなということを思いました。父 自分もその中の一人でしたが、このように心に主が信仰を与えてくださったおかげで、すべて恵みによって今は光るような顔を歩んでいるんだなということも思いました。はい、それでは聖書を調べていきましょう。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の聖書から学ぶものは何かを起訴していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合う準備ができた方からお願いします。
はい、16節から、神様は本当に世を愛されて世を救おうとしておられるお方だということを教えられました。その愛というのは神様ご自身である、また神様の一人子の尊い御子イエス・キリストを神から世に与えられるほどに愛されたんだということを、そこを深く黙想していて、それがどれほどの愛であったかなということを今朝は本当に深く黙想することができました。私たちが人々を救いに導くときに、この神の愛が原動力となっているんだということ、愛によって救いがなされていくんだということを思っていました。それから18節のところで教えられたことが、信じない者は一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれているという御言葉と、その後に続く箇所から、裁きというのはイエス様が再臨されて、その最後の審判の時の裁きだけではなくて、この地上においてもすでに裁きが起こっているということ、それは、光が示されてもその方向に来ることができず、ますます闇の中に、悪いことをする罪の中に入っていってしまう、そういうことがすでに裁きであるということを教えられました。以上です。
はい、私も似ているんですけれども、16節から、18節以降の内容を通して教えられました。神様は、先ほど17節にあるように、御子によって、世を救い出すために、この地上に送ってくださったんですけれども、そしてこの御子を、私たち、先に選ばれた民が、述べ伝える働きをしているんですけれども、その御子を、信じない者は、18節にあるように、一人子の皆を信じなかったゆえに、すでに裁かれているということで、私たちは、御子と、この御子を送ってくださった、父なる神の愛の偉大さというのを、やはり述べ伝える、使命があるということを、ここから教えられました。これを受け入れない者というのは、すでに裁かれている。本当に深い愛であるにもかかわらず、それを拒む、という、とても、恐れるべきことなんだなと、それゆえに伝える私たちも本当に強い心構えを持って伝えるために、備えていく必要があるんだなと思わされました。以上です。
はい、私は18節、イエス様について、イエス様は唯一の救いとなられるお方であることを教えられました。イエス様だけに救いがあって、それゆえ、イエス様を信じる者だけが救われ、イエス様を信じない者はすでに裁かれているということを教えられています。その他は皆さんと同じです。はい。それでは生活に適応するため、さらに黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、伝道している方々に伝えるべきお話かなと思っていました。本当にこの裁きのことも伝える必要があると同時に、本当に神様は愛する、その神様は本当に愛して人々を救おうとしておられるんだということ、そのことのためにイエス様を送ってくださったということを伝えていこうと思いました。今日会えるかどうかちょっとわからないんですけれども、コンタクトを取って会ってこのことを伝えようと思います。以上です。
はい。私は明日、先日バプテスマを受けた方で、忙しくて、忙しさを理由に礼拝に 参加できていなかった方なんですけども、その方と、まあ、アポイント取って礼拝を一緒に捧げる約束をしています。まあ、その中で、こう、主からのメッセージを今、備えようとしている状況なんですけれども、今日の御言葉からヒントをいただいたように思いました。神様がどれだけ大きな愛で、こう、私たちを救い出そうとしているのかと。それで、そのためにどれだけの犠牲を払われたのかと。それを、こう、信じ受け入れたことの幸い。この、信じるか信じないかのこの分岐点ですね。これいかに大きな分かれ道であるか、それを受け入れたことがまたどれだけ感謝なことかという、その視点で少し備えていこうかなと今日は思いました。以上です。
私は人間の自我って本当に恐ろしいものだなと思いました。神様がそれほど愛を与えて、そして光を示してくださったにもかかわらず、自分はこれがいいんだと、その悪を好んで闇にとどまろうとするその人間の堕落した自我というものがすごい強いものだなと思いました。しかし自分自身が救われていてもまだそういった肉の自我が確かにあるんだなということも目想しました。昨日も仕事を夜そんなに遅くはならなかったですね。昨日仕事が終わってからとても疲れていたんですけど、こう心の中に聖霊様と交わり、そういう招きを感じるんですが、もう今日仕事頑張ったし、疲れてるし、こうゲームしたり、なんかネットで漫画見たり、そういうちょっとした趣味、そういった方向にどうしても走るんですよね。自分のご褒美も必要だからとか、そういった言い訳を自分の中で言いながら、聖霊様の招きを断るわけですけど、昨日の夜、そういったことがあったなと、そしてその後祈ろうと思いながらも、やっぱりそれ全部終わった後はもう寝ないと明日の仕事大変だからと言って寝てしまった。そういう神様に情けないことをしてしまったなと思いました。本当に自分の肉の自我に死ななければいけないんだなと思いました。はい、以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたがこの世を愛し、私たちを愛し、人々を愛しておられること、その大きな愛を今日御言葉を通して改めて教えてくださり感謝します。私たちを含め、人は本当に自我の強いものですけども、しかしあなたの愛がそんな私たちを生かさないこと、本当に握っておられ、私たちを光のうちに戻るように導いて引っ張ってくださること、本当に感謝いたします。その愛を今日も私たちがこの世に闇に述べ伝えていくことができますように、聖霊様、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。